この土日珍しく仕事が入ることなく完全オフの土日、まあ厳密にはね診察外来があったんですけれども、まあその肺のね例の自然気胸の方の外来があったんだけれども、まあそれも一瞬で終わり、ほぼ実質土日完全フリーで、今土曜の夕方、まだまだね、休日中のはここからでございますから、はい。セルク2020年10月4日日曜日夜4時45分くらい収録のテクノロジートークステーション第1174回目、おはようございます、テクノでございますけれども、うん、まあ土曜のね午前中っていうか土曜のね朝一で、札幌のね中心部すすきのの方にある呼吸器の専門の病院の方に行ってきまして、ですぐ終わったんですよね。ものの5分10分ぐらいレントゲン取って、まあ診察室で診断受けて、で結局ね来年の1月にもう1回なんかね CT もちゃんと取った上で何も問題なければ、まあ、今回のこの一件は完治したということで終了にしましょうみたいな感じで、なっているような状況です。はい、でそこからの話をしたいと思います。もう好き勝手にねあの札幌中心部を歩き回る珍しい一日をちょっと過ごしたんで、その話をします。ということで、まあ札幌でずっと、まあ最近5年は北海道右下の方、道東の方で住んでましたけれども、まあ生まれてね大学卒業するまでの22、3年間についてはずっと札幌に住んでました。でその時日にもうだいぶ札幌の街中とかは自分で遊びに行ったりいろんな飲み会とかも含めていろんなところを見たつもりでいましたけれども、ドライブとかも含めてだけど、ああ街中見ても全然分かんないところってまだまだあるんだなっていうことをちょっと知らされた、この土日っていうかこの土曜日だったかなっていうような気がしますね。まずね、まあすすきのにねうちのっていうか俺がよく行く呼吸器の病院があって、そこを出た後、まあねあのね最近ねストリートピアノにハマっていて、で札幌のねすすきのにあるノルベサっていうノルベサビルってあって、まあなんかね、昔あの雪みくのイベントとかで、あの札幌雪まつりのシーズンなんかはあれ雪みくで占拠されたりとかするような場所ですよね。あとマンだらけが入ってたり、あのディノスの今ゲームセンターがなくなってボーリングになってますよね。あと街中に観覧車があるって、ノルベさんの最上階に観覧車があってっていう、結構こう目立つというか割と若い人たちが行くようなねところですけれども、うんの、地下っていうか地下1階がレストラン街というか、なんかいろんな飲食店が入っているところなんですけども、そこ降りてすぐのところにねアップライトのピアノがあるんですよね。でまああるってことは知ってて、札幌市内にね 5,6 箇所そのストリートピアノがある場所があるぞっていうことは知ってて、一応僕の中で把握してたのが札幌南区のコープ札幌で、札幌の白石にある東札幌の、なんだっけ、ラソラっていうショッピングモールで、なんだっけ、今言ったノルベサ、あとどこだったかな、あのなんかね旭川駅にもあるんだって、 JR 旭川駅とかにもストリートピアノがあるっていうこととかもして、まあ、それは札幌市外ですけれども、はい、でいろんなところで弾いてみたいなと思って、今日実はその土曜日にそのまあストリートピアノがあるぞって知ってたからちょっと行ってきたんですけれども、まあね弾いてるいろんな人が弾いてる、うん、最初ね俺より年上かな30代ぐらいの女性の人がね、なんかこう素敵っぽいピアノを弾いてるという雰囲気で、すごいなんかシンプルななんか J-POP 弾いてたりとかしてて、左手がねトゥーントゥーントゥーントゥーンみたいな指一本で弾いてるような感じだったんだけど、へーって思って、でそれ終わってよし俺も弾こうと思ったら、あなんかいきなりもう なんか同年代ぐらいのちょっと小太りのなんかこう見た目オタクって感じのなんかリュック背負った典型的なオタクみたいな方がなんかグレンゲとかあなんかちょっとした J-POP をピアノで弾いているのを見てたなんかその後すぐになんか 3,40 分ぐらい弾いてたんだよね。多分ね待ち合わせを待ってたんだと思うんだよね。で俺さ弾きたいなと思って、弾くためにノルベサ来てるから他に別にマンダラ系に行くようもないしなんかボーリングするつもりもないしと思ってピアノ弾きたいだけだからと思ってずっとね、まあコロナ対策でさベンチとかもなくなってるからあちょっとねいろんなところ適当にブラブラしながらもピアノの付近でずっと40分くらいさ待ちぼうけして、でまあなんかさ私ピアノ弾きたいですみたいな感じで並ぶのもなんかちょっと違うじゃない、別に列が出来上がってるわけでもないからさ、だからずっとなんか地下にあるピアノの音が1階とか2階まで吹き抜けだから聞こえるんだよね。だからずっと2階のところからこう見下ろすようにピアノの音聞いてて、あいいなってまあ思って、いたんですよね、はい、で40分経ってあのようやくそのお宅のお宅に見える方のお友達が来て、いやー待っていやいやい や, いや全然ピアノ弾いてただけだからみたいな感じの雰囲気になっててそっちはね、で俺は俺でさよしと思って、まあ 2,3 曲かな弾いたよね、うん、でなんかねノルベサのその地下のいいところはね日中だったんだよね。日中はねやっぱその飲食店街に関しては人がすごく少ないので、まあ割と本当自由気ままに周りの視線を感じることなく自由に弾けたんですよね。まあいつもみたいにルローヌ川、服部克久さんのルローヌ川を、弾き、でその後何曲か弾きましたけれども、はい、ねその時はあれかな、あの久石譲さんのあの夏へ、あの千と千尋の神隠し の, あのオープニングの曲とか、アーホールニューワールドもそうですけど、あのアンプでちょっと弾けるようになったんで、あとラジオ体操と、ラジオ体操ね案外受けが良くてですね、あのエスカレーターが見えるんだよね、ピアノ弾いてるところからエスカレーターの上り下り の人があの見えるんですけれども、その人たちがこう俺のテンテンテテンに合わせてやってるんだよね。それ見てさ、あラジオ体操をストリートピアノで完コピで綺麗に美しく弾き切ったら結構うまくいくんじゃね、盛り上がるんじゃねって、まあ思ってね、まあ、次行った時はぜひラジオ体操は第2まで、アンプで、第2も第1もねアンプはまだできないんだよねっていうことでちょっと課題を感じたんですけど、まあ、この場で、まあ、実は iPhone で録音してたものはここで配信したいなとも思うぐらいなんですけれども、決してそこまでうまいわけではないし、あの著作権的に問題があるから、あの ラジオトークでもポッドキャストでも配信はできないんですけれども、うん、いやそう別にさただ単にピアノを弾くだけなんで別に家でもできることなんだけど、やっぱりこう人がいるところで弾くとなんか気持ちがこうちょっといいですよね、はい、ちなみに今日日曜日もあの札幌南区のスーパーまでコープ札幌まで行ってきて、そのストリートピアノを弾くためだけに行ってきて、最初ね小学校6年生ぐらいの女の子がなんかピアノを弾いてて、でそれ終わった後で俺弾いてさ、いや今回ね大人 2,3 人から拍手もらいましたね。いやなんか大きいところでピアノ教室とかね行ってたりとか発表会とか受けしたことないから、なんかそういう自分がピアノ弾いてその後に拍手もらうっていうその経験がなくて、あとなんだろうな、こう認めてもらいたいみたいな、そういう何か欲みたいなのがあったんでしょうかね、寂しいんだねっていう感じですけれども、はい、まあそんなような感じで、ストリートピアノをちょっとやってみた。これ結局この土日にやったなんかお休みの話ほぼほぼしてませんね。ちょっとまだ後半へ続くということでいきたいと思います。はい、とりあえず今日はストリートピアノ関係の話でございました。第1と第2ラジオ体操の練習もうちょっとしたいなというふうに思います。以上、おいたけくの太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。